皆さんおはようございます。暑い日が続いておりますが、西日本の方では早くも梅雨明け宣言が出されまして、なんと6月に梅雨明けするのは観測史上初めてのことだそうです。今年は特に暑い夏となりそうですね。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝も御言葉に聞いてまいります。どうかこのひととき、御言葉に示されたあなたの御思いをしっかりと受け取ることができるように、私たちの心の目と耳をお開きください。御言葉に励まされて、この新たな週を歩み出していけるように、霊の力を注いでください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコ8章の27節から23節のところから開きました。私たちは聖書を通してイエス・キリストというお方がどういうお方であるのかを知ることができます。確かに聖書に書いてある通り、イエス様は神の一人子であり、ヨセフとマリアの子供としてこの地上に生まれてこられて、やがて神の国のこと、福音を人々に述べ伝え、最後はすべての人の罪を代わりによって十字架で死なれ、三日目に死からよみがえられた救い主であると頭で理解することはできると思います。でも、自分との関係でイエス様のことをどれだけ分かっているかと問われたらどうでしょう。自分にとってイエス・キリストというお方はどういうお方なのかということです。意外と私たちはイエス様のことがまだまだ分かっていないのかもしれません。実はイエスと一緒に生活をし、直接教えを受け、数々の奇跡を見てきたイエスの弟子たちでさえイエスのことをよく分かってはいませんでした。今日の箇所には、そんな弟子たちにイエスが、あなた方は私を誰だと言いますかとストレートに問いかけている姿が描かれています。今日はこのところから、自分にとってイエスとは誰なのかということを心に留めながら、ご一緒に思い巡らしたいと思います。さて、先週の箇所ではイエスが人々に連れてこられた目の見えない人の目を開くという出来事から学びました。イエスはこの人の救いを求める思いと、彼のために行動した人々の思いに応えて、彼を丁寧に取り扱い、彼の目を少しずつ開かれました。彼は完全に見えるようにされましたね。その人の姿は、目がありながら見えていない、分かっていない弟子たちの姿とは随分対照的なものでした。その後、イエスは弟子たちを連れてピリポ・カイサリア地方へと向かわれます。そこはガリラヤ湖の北東の方に広がる異邦人の土地です。その途中、イエスは弟子たちにこう尋ねられました。27節にあります。人々は私を誰だと言っていますか？これまで訪れた町々で、人々はイエスのことをどのように見ているか、どんなふうに噂しているかと弟子たちに尋ねました。イエス様はなぜこんなことを聞いたのかなと思います。イエスにとって人の噂などを気にする必要は全くないはずですね。これに対して弟子たちは、自分たちが聞いていた通りに率直に答えています。バプテスマのヨハネだという人もいれば、 エリアだという人もいます。また、預言者の一人だという人たちもいます。バプテスマのヨハネは、イエスよりも少し前に現れて、人々に悔い改めを説いて、多くの人たちが彼からバプテスマを受けました。彼は人々に慕われ、尊敬された預言者として知られていましたが、ガリラヤの国主であったヘロデ王によって殺されていました。また、エリアはユダヤ人であれば誰でも知っているはるか昔の旧約時代のイスラエルの偉大な預言者です。つまり、人々はイエスのことをそうした神から使わされた預言者、神の言葉を預かって人々に伝える人として見ていたということがわかります。民衆はイエスのことをあくまでも人として見ていました。弟子たちは自分たちの口からそう伝えることによって、人々がイエスのことをそのように評価していることを改めて認識したと思います。するとイエスは今度は弟子たちに対してこう尋ねました。あなた方は私を誰だと言いますか？それではあなた方は私のことをどう見ているのかと問いかけられました。他の人がどう見ているかではなくて、あなたは私を誰だと言うのかというんです。この時、彼らは一瞬戸惑ったかもしれません。果たして自分はこのお方をどのように見ていただろうかと考えたのではないでしょうか。彼らはそれぞれイエスから私についてきなさいと呼ばれて従って、これまで一緒に生活をしながらイエスの教えを聞いて、イエスが病の人を癒し、悪霊を追い出し、嵐を治め、5000人のお腹を満たすという数々の奇跡をそばで見てきたわけですね。さすがにイエスはただの預言者ではない、それ以上のお方であることは分かっていたと思います。でも、すぐには答えられずに、しばらく沈黙があったのかもしれません。その時、ペテロがこう答えました。29節にあります。あなたはキリストです。キリストとは、ヘブル語のメシアをギリシャ語に訳した言葉で、油注がれたものという意味があります。もともとはイスラエルの王や祭司や預言者がその職務に任命されるときに油を注がれたことに由来しています。油は神からの特別な力や聖霊を象徴しています。神から特別な職務に任命されたものということですね。そこからキリストという言葉は、神によって立てられた救い主、メシアを意味する言葉として用いられるようになりました。そしてイスラエルの人々は、いつかこのメシアが来られてイスラエルを困難から救い出してくれると期待していました。ペテロはイエスのことを、この昔から預言されてきたメシア、つまりキリストだと理解したようです。そして、あなたはキリストですと告白しました。このペテロの答え、どうでしょうか？間違ってはいないと思います。確かにイエスは、イエス・キリストと呼ばれた方であり、キリスト・メシアであることは間違いのないことですね。しかし、ペテロはイエスのことを完全に理解していたわけではありませんでした。ある面しか見ていなかった、理解が不十分であったということです。どうやらペテロは、キリストは ダビデのような王となるお方というイメージを持っていたようです。かつて神はイスラエルの王であったダビデに、あなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させるという約束を与えていました。やがてイスラエル人はその後の歴史の中で、その約束の言葉をやがて来られるメシア像として思い描くようになったようです。特にバビロン捕囚というあの悲しい出来事の後の時代に、そんな力強い王となるお方が起こされて、イスラエルがかつてのダビデ王国のように再建されることを人々は期待するようになりました。そんなダビデ王のようなメシア像を民衆もイエスの弟子たちも思い描いていたようです。そうした背景があって、ペテロはあなたは来たるべきメシア、キリストですと告白したわけですね。これはある意味正しいことではありましたが、イエスがキリストであるということはこれだけではありませんでした。それ以上に大事な意味がありました。ペテロの答えを聞いてイエスは、自分のことを誰にも言わないように彼らを戒めたと30節にあります。彼らが期待していたメシア像だけが広まらないようにということです。そしてイエスは、それまで秘めていた大事なことを弟子たちに教え始められます。31節をお読みします。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。なんと、人の子は多くの苦しみを受け、ユダヤ人の宗教指導者たちから捨てられ、殺されるというんです。苦しみを受け、人々に捨てられ、挙句の果てに殺されてしまうメシアの姿です。イエスは、ここで初めて弟子たちに、ご自分が苦しみを受けて殺されるという受難の予告をなさいました。このところでイエスは、ご自分のことを人の子と言っています。キリストではなくて人の子と表現しているんですね。では、人の子にはどんな意味が込められているのでしょうか。確かにイエスは神であられるお方ですが、同時にマリアとヨセフの子として、つまり人としてこの世界に来られたお方です。そのことも表していると思います。しかし、それだけではありません。実は、人の子という言葉は、旧約聖書のダニエル書7章13節にも出てきます。ダニエルは、バビロン捕囚の時に遠いバビロンに捕らえ移されて、バビロンの王に仕えたユダヤ人です。神は、このダニエルにたびたび幻を見せて、将来起こることを示されました。ダニエルはある時、人の子のような方が天の雲と共に来られて、この方に主権と栄誉と国が与えられて、すべての民族が使えるようになったという、そんな不思議な幻を見せられます。これも将来来られるメシア、キリストの姿を表しています。このところからユダヤ人は、人の子というと、この世界を治める力強い主権者、裁き主というイメージを持っていたようです。ところがイエスは、この人の子には、メシアとしての別の一面があることを示されました。 それがここにあるような苦しみを受け、捨てられ、殺されるメシアの姿です。実はこの苦難を受けるメシアの姿はイザヤ書の中に描かれています。どこでしょう？イザヤ書53章です。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったとある箇所ですね。教会では毎年受難週が近づくとよくこの箇所が開かれます。私たちはここに描かれている苦しみを受けるしもべとはイエス様のことを示していると理解します。十字架で苦しみを受けるイエス様の姿ですね。しかし当時ユダヤ人の宗教指導者たちは、これはやがて来られるメシアのことではないと考えていました。これは自分たちユダヤ人がその後の歴史の中で苦難を受ける姿や、迫害を受けて苦しむ預言者たちの姿を表していると考えたようです。ですので、ユダヤ人たちにとっては、受難のメシアは考えられないことでした。メシアといえば、ダビデのような力強い王とか、ダニエル書にあるこの世界を治める裁き主というイメージだけがあったということです。しかしイエスはこのことをはっきりと話されました。キリストである自分にこのことが確かに起こるのだということです。では、このメシアの受難の予告を弟子たちはどう受け止めたでしょうか。彼らはこのことを初めて聞いたわけです。早速、ペテロが反応しました。32節にあります。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。なんと、弟子のペテロがイエス様をいさめた、叱ったというんですね。皆の前でそんなことを言われたら困ると思ったのでしょうか。ちょっと先生先生と脇に連れて行って、メシアともあろうお方がそんなことを言ってはいけません。そんな弱気なことでは弟子たちの士気が下がります。がっかりさせないでください。もっと勇ましいこと、希望の持てるようなことを言ってください。そのようなことを言ったのかなと思います。彼はメシアにそんなことがあってはならないと思い込んでいたようです。弟子たちにとって苦しみを受けるメシアは到底受け入れがたいことでした。これに対してイエスはペテロにこう言われました。33節。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロに向かってサタンと言っています。随分厳しい言葉ですね。この言葉にはイエスのどんな思いが表されているのでしょうか。言い換えれば、あなたは人間的な思いで私のことを見ているということなのかなと思います。つまり弟子たちは自分たちにとって都合の良いようにイエスのことを見ていたということです。彼らはイエスがやがてイスラエルの王となってこの国をローマの支配から解放してくれる偉大なお方であると信じていたようです。さらにはその暁には自分たちもナンバー2とかナンバー3とかになってイエス様と一緒にこの国を治めるものとなれる、そんな野望も抱いていたようです。彼らはイエスを自分たちにとって都合の良い存在として期待をかけていました。大きな思い違いをしていたわけですね。そんな彼らにイエスは、キリストである自分は 必ず苦しみにあって、それから蘇らなければならないと、この後起こる十字架と復活について予告をしました。ペテロはそのことが全く理解できず、受け入れられずに、イエスをそんなことがあってはならないと諌めたのですが、イエスはその背後に、イエスの救い主としての働きを妨害しようとするサタンの働きかけがあることが分かっていました。それで、下がれサタンと言われたのだと思います。さて、このように、この箇所には、イエスの身思いを理解できずに、自分たちの思いにとらわれていた弟子たちの姿が描かれています。先週の箇所で、目の見えない人がイエスの丁寧な取り扱いを受けて、2回にわたって少しずつ目が開かれていく様子に目を留めましたが、そのことは、この弟子たちの姿をも表しているようにも思います。彼らはイエスのことが見えないで、わからないでいました。この後イエスは何度か受難の予告をし、そして十字架へと向かわれますが、彼らがその意味をはっきりと知るのは、彼らがあの大きな失敗をしてイエスが蘇られた後のことになります。こんな弱い自分のためにイエス様が十字架で苦しみを受けられたのだと思い知らされたわけですね。では、私たちはどうでしょう？私たちはイエス様のことを誰だと言うでしょうか？最後にこのことを考えてみたいと思います。私たちも気をつけていないと、この弟子たちと同じような思い違いをしていることもあるかもしれません。イエス様のことを自分にとって都合の良いようにだけ理解し、期待をかけているということはないでしょうか。例えば、イエス様は私のことだけを見てくださっていると思い込んでしまうことです。イエス様は、私がどんな状況に置かれてもすべてご存知で寄り添ってくださっていると信じることは決して間違ってはいません。イエス様は私たちと共にいてくださるお方です。私たちはそのことを信じて大胆に自分の願いを祈り求めてよいわけですね。でも、イエス様がいつも私の願いを聞いてくださり、困難に遭わないように守ってくださり、どんな困難からも助け出してくださり、豊かに恵みを注いでくださるはずだと信じるとしたら、それは正しくないと思います。どんなに祈っても、私たちが願ったようになるとは限りません。願っていないように導かれることや、思いがけない困難、試練の中に置かれることもあるわけですね。私たちには理解できないことや納得できないこともあります。神様どうしてですかと叫びたくなるようなこともあるかもしれません。なぜならば、神様の御思いは私たちの思いをはるかに超えて高いところにあるからです。しかし、そんな試練の中に置かれることがあったとしても、イエス様はそのこともご存知で私たちを見捨てたわけではありません。いつも変わることなく私たちをこよなく愛しておられます。試練とともに脱出の道も備えていてくださるという約束もあります。私たちはこの信仰にしっかりと立ちたいと思います。では、イエス様は私たちにとってどういうお方なのでしょうか。一つ、しっかりと心に留めたいことがあります。それは、イエス様は、この私の罪のために人々に捨てられ、 十字架で苦しみを受けられたということです。私と罪のためにというところですね。イエス様は私たちの罪を代わりによってその罪の償いをするために十字架で苦しみを受けられました。そうしなければ私たちは神様を知ることなく永遠に神様から離される運命にありました。そのために神の独り子であり全能の作り主であるお方が人となってこの世界に降りてきてくださったということです。そして十字架でご自身を私たちのために捧げてくださいました。考えられないようなことです。イエス様はそれほどまでに私たちのことを愛してくださいました。この十字架の愛と恵みを決して忘れないようにしたいと思います。弟子たちはこの時はまだ自分の弱さが分かっていませんでした。私たちも私の罪のためにということを忘れてしまうと、彼らのように思い違いをし、イエス様を自分にとって都合の良いように見てしまうのではないでしょうか。そうならないように気をつけたいと思います。イエス様は私たちの罪のために十字架で苦しみを受け、死なれ、罪と死に打ち勝って蘇られたお方です。この私たちの罪からの救い主となられたイエス様を見上げながら共に歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。あなた方は私を誰だと言いますか？恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。あの弟子たちはイエス様を自分たちの都合の良いように理解し、力強い王となるメシアとして期待をかけていました。そんな彼らにイエス様は、ご自分が人々から捨てられ、苦しみを受け殺される、そんな受難のメシアであることを示していかれました。それは彼らの罪のためであり、私たちの罪のためでもありました。イエス様がこんな罪深い私たちのために、父なる神様の身元を離れ、人として地上に来られ、最後は私たちの罪を負って十字架でご自身を捧げてくださった、その大きな愛と恵みを覚えて感謝いたします。それでも私たちはその恵みを忘れ、自分の罪を忘れて、イエス様を自分の都合の良いように利用してしまっているようなこともあるかもしれません。どうか私たちが自分には弱さがあることを忘れることがないように、またこんなもののためにイエス様が苦しみを受けてくださったその恵みを決して忘れることのないように助けてください。これからもイエス様を私の救い主キリストとして信頼し見上げながらどこまでもお従いできるように私たちの信仰を引き上げてください。今週もお一人お一人の生活を支え恵みによって導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。